今日のところは非常によく知られたところです。それで、言葉としてはとても分かりやすい言葉ですね。学術的な、論理的な、哲学的な表現は全くなくてというところです。その前にちょっとさっきのあれなことで、聖書ではの、ヤハウェというヘブライ語が、ユダヤ人によっては読むのを恐れようとして、アドナイ、もともとアドーンという、主人、一般的な言葉、それに、イがつくと、私の主人、アドナイというと、我が主人というのから、そこから一般的に、全の神をも指したりするようにもなったんですが、実際に、使われているヘブライ語の文では、ヤハウェイという通じのヘブライ語が6828回使われているわけですね。で、読むの時にそのヤハウェイのヘブライ語をアドナイと読み替えたということです。ですからユダヤ人が読む旧約聖書はこのヤハウェイとは読まないで、みんなアドナイというふうに読んでいます。そういうんで、アドナイということ自身が6828回使われているわけではなくて、ヤハウェというヘブライ語が6828回使われています。そういうことをちょっと書きます。それで、今日のところですね、一番肝心なところは、イエス様が与える水っていうのが、他のものが与える水全く違うということが言われているわけですが、そもそも水というのはこれほど重要な、一般的に言えばですね、誰でもわかる。ああいうウクライナの戦争、日本でも南洋に行った時に、そばに川が流れてるけど水は飲めない。それを飲んだらたちまち感染すると。そして山に倒れてしまうということで、大事に、この水筒に、遺体の水筒に水を入れてやったのが、夜のうちに別のものがそれを奪い取って飲んでしまって、水がない。もう非常に困るとかですね。で、あまりの渇きに耐えきれずに、田んぼの水、新聞中の川の水を飲んで、そこでたちまち、精神病に感染して、高熱で苦しみながら死んでいくと。砂漠地帯でも、あるいは戦争中でもですね、水っていうのがなかったら、本当に致命的になる。ところが、日本ではそれと、実際に砂漠地帯、ガリア湖の中北部は、雨季には非常に豊かに作物もできて、ブラシ、特にアネモネ、キツネの花と言われているユリよりも圧倒的にアネモネが多い。私が行った ところでもですね、あるいは油の中の黄色い花、菜の花ですね、そういうものも咲いていたりしましたが、南部、それからエルサレムから市街に至るところには広大な砂漠、日本ではあんな砂漠は考えられないようなところが、もっと南部の方に行くと、全く徹底して砂漠だと。市内の方もそうでしたけれども、もう本当に水がない。だから聖書の中でも、水を求めて必死になる。もう乾いて死にそうだと。食物もない。そういうことで、モーセに対してですね、自分たちはもうエジプトを取った方が良かったと。モーセに向かってですね、お前は自分を殺すつもりで連れてきたのかと言って、モーセに襲いかかろうとしたとかですね、そういう記事まで書かれています。私自身は山で、北アルプスの後ろ立山連峰ですね、白馬岳のはるか手前の方、栂池の方から登って、ずっと縦走していったわけですけども、何日か5日6日と、その時水が切れてしまって、 山小屋水彩資格しないで全部キャンテントということで、そうしたら本当にもうたまらなくて設計を食べて、そしたらお腹がだんだん痛くなってきたんですね。で歩けなくなってテントでないところでもうついに横たわって休むしかない。まあもう50年ちょっと前ですけど、そこで時たま来る見張りの人が遥か遠くに黄色いテントを私が見つけたから、なんかだいぶ人がやってきて、ここではテントする場じゃない、直ちに立ち去れとか言われても立ち去れないんですね。これは私はああいう両親所でどうなることかと、水がなかったらこんなに人設計たってこんな目にも合うなと初めて思い知って、もうもし歩けるようになったら行きますかと、あるか向こうにやるキャンプというのもある。そしたらですね、まあ、夜中近くになってようやく歩けて、そういう水がなかったら本当に苦しむということ、日本ではそんな特殊なこと以外は全くないですね。どこの山に行ってもですね、この水がいっぱいあるわけです。ちょっと谷すぎたら、平地だったら昔だったら田んぼの水でもきれいな水、農薬使わなかったらもう本当に水は至るところの山にある。ところがイスラエルの方行くと本当に水がない。そしてウクライナのああいうふうに一部閉じ込められた人たちなんかは、水もない、電気もない、食料もない、あったかさもないと、何十個もなんかで地下室、地下室と日本では 0. 何パーセントとか圧倒的に少ないけども、ああいうヨーロッパのいろんな国々っていうのは7、8割もあったり、6割から7、8割もあると、もう全然比較にならないほど地下室を備えているとかいうので、さまざまなそういう困難ですね、経験してきたからと思うんですが、一つには、まあ、非常に湿気が多いから地下室なんかを置くとカビだらけになると、まあ、いろんな意味でですね、この水の必要性っていうものを誰もが感じているんだけど、日本は切実に感じないということですね。その切実さっていうのは、まあ、まるっきり違うわけですね、イスラエルも。そこで最初からこの聖書においては、この水が湧き出るっていうところに非常に強い、心を引きつけられてきたということがわかります。それはあの創世記の第2、この一番最初の天地創造において、2種類の啓示がですね、補い合っているわけですね。何も啓示っていうのは全面的に与えるんじゃなくて、ある部分を与える。ということがありますが、創世記の最初第一章は全くの暗闇の中を、そこに聖なる風、ディバインウィンド、あるいはウィンドフロムガードというですね、ニュージェルサレムバイブル、バイブルとか自分のアメリカ、そのように神からの風ですね、ルーハされてる、これは霊っていうもの、風、もともとは風だったわけですね。そこで風が吹いていたと、そこから始まっていますが、もう一つの外啓示は2章からあるわけですね。その2章のところでは、二章の四節から、これが天地創造の由来ですと、その次ですね。主なる神が地と天を作られたとき、地上にまだ野の木も草も何にもなかったと。何にもなかった。これは砂漠地帯を表しているわけですね。で、最初の方のですね、混沌という言葉にこの訳は訳していますが、英語のケイオス。日本語的にカオスと言ったりしますが、ケイオスと訳しているのは何十種類もある訳のごくわずかです。ほとんどはベイカント、ボイド、虚しい何もない。言語ヘブライ語はトーフとボーフですので、そういう意味ですね。形なく虚しくと、由来された。何にもなかったという点では共通しているわけです。地上世界も何にもなかった。けれどもあったのはですね、6節。 しかしそのような荒涼とした砂漠、同じ状況の中に地下から湧き出ていたのだ。そしてその表を全て潤したという、砂漠地帯では究極の理想というようなことがですね、啓示としてこんなふうなことがあるんだと、まあ、この漱石の一番最初からこれが遥かな予言としてですね、これが遥かのうちのイエス・キリスト様がですね、まさにこの復活したキリスト、ひとたびは死んでしまったと思われた人が復活してですね、それが力で湧き出た泉のように、泉の水のように全世界を確かに潤していくようになったわけです。漱石というのは非常にこの暗示的象徴的な箇所が随所にあるわけで、単純にこれは島だなんてですね、日本のアマテラスオミカミの古事記にあるような島だなと思うかもしれないけども、たくさんいてしまうわけですね。この一言、このような砂漠同然の何にもないところに地下から水が湧き出る、神様は水を湧き上がらせるんだと、湧き上がる水、これ泉ですよね。で、泉と井戸の違い、これ自然に湧き出るものが泉といって、人間が人工的に穴を掘って地下水に至って水が出てくる、これは井戸と。で、実は私のこの住んでいる今お話をしている場所は山を少し登ったところですね。標高35メートルぐらいですが、そこに来た時水がなくてですね、下まで毎日水を、その井戸があってです。そこから水を汲み上げたわけです。ところが近所の人は大概夕方に汲んでいるので、父が仕事から帰って、私らも小さな場所で、何回も汲み上げる、大変な思いをしながら、一年に過ごした、未だに忘れられないんですけども、そこで父は必死になってですね、山のいろんな斜面を掘って掘ってして、そして水が滲み出てくるところ、湧き出すところ、独特の岩土地の色が違うんですね。それを見つけて、3箇所。1箇所は時期に台風とか大きな水がすぐに枯れる。で、2箇所はもうちょっと上の方だと、今度は枯れる期間、大きなですね、コンクリートでタンクを作って、そこから取ると。まさにそこで、泉として湧き出たものをですね、大きく囲って、そして、すると。それでも、台風やの時期が過ぎると、冬から春にかけて、本当に水が欠けてしまうわけです。もう一つのところですね。そういうことで、もう私の家のところで本当に湧き出る水、泉、今でも覚えていますが、それに2軒ぐらいの人を持っていたわけです。泉というと、本当に自然に湧き出る。そういうものがですね、実は、この、イエス様、そのものが泉だと。というところにも繋がってくるわけですね。で、漱石では、エデンの園というところにですね、一つの川が流れ、そこから流れ出ていた。特にそのエデンの園に泉があって、豊かに川が流れて、エデンの園を潤しただけでなくて、四つの川となって世界に広がっていた。その一つはチグリス川、あるいはユーフラテス川、クシ全域というを巡っていたというのは、これはナイル川であろうと、もう一つありますけども、まあ、そのようにここにもですね、キリストが泉、それから溢れ流れ出るものは確かに全世界にキリストを信じる人たち、聖書の言葉は神の言葉だと信じる人たちは全世界にも広がって、たとえ戦争中であろうが、以前にドイツ兵の第二次世界大戦のヒトラーという有名な悪魔のような人間 に駆り出されて、そして、ロシア兵と戦わなきゃならなかった。そこで、ロシア、当時のソ連軍だけど、膨大な死者を出した。ということで、言いましたが、その中でもですね、本当に神を信じて、その泉から流れ出る命の水に魂を潤してきた人たちが相当たくさんおったわけですね。それが、ドイツのヘルムテ・ティーリケという有名なキリスト教思想家たちがその価値を知ってですね、多くの人たちに協力を求めて、2万通以上のお医者館を集めて、その一部を出版し、さらにまたその一部を日本でも戦後出版されたわけです。この間も引用したのはそれからだったんですけども、そういうことを見てもですね、確かにこの命の水、キリストという泉から流れた命の水は、たとえ戦争状態にあって、もう明日死ぬかもわからんと。実際にこれを書いていたときにですね、爆弾が落ちて、爆風が、あれ、砂がパーッと頭に持ってきたとかいう、いつもありますが、そんなただ中でもですね、一層リアルにその命の水だと実感させるものがあったのが、そういう証言からわかるわけです。ですから今のウクライナでも、さっきチェルノブイリの話ありましたが、それと上田明成の話ですね。あれは湯川秀が言ってることですね。人間にとって科学とは何かという。私が卒業間際の年に、当時はノーベル賞と湯川秀です。湯川といえばノーベル賞と。戦後間もない時に受賞したものだから非常によく知られておったけど、今度では、歌詞だとかサッカー選手とかなんとかそういうものがなんかたくさん知ってるんだけど、湯川秀樹とか言ってる若い人は知らない人が非常に多くなってしまっているということですけども、その一年ずっと行けば、私が東北大震災の原発大事故、その時教会側の方の主催してた平和の集いというので、急遽話を頼まれたもので、資料を各国から書いていたものがあったわけです。1999年あたりから、この原発の問題点、危険性というのを命の水に書いていったので、それからそのもずっと書いていたから、それらをピックアップして、資料集にしたわけです。で、ついでに本としてということで、その原子力発電、原発平和という中に、ウクライナの当時の大統領が序文を書いた、チョルノブイリの日という書物、ウクライナから1998年出版されたものが、その時にまさにですね、これが、その本の中でも、この黙示録のところよく聖書にある国家でその本、これ日本語訳を私も手に入れて、2011年の1月30日なんですね。の風会社ですけれども、これでですね、こういうこと。この本自体は、1998年にウクライナの出版社で出てるわけです。この序文にウクライナの大統領、クチマ大統領って書かれてるんですけども、本文の一部に、聖書によるあらゆる試練をすでに超えたと。思われた人々の運命の上に、ヨハネ黙示録の最も厳しい予言の重りが落下したと。はっきりとこのヨハネ黙示録の予言が的中したということを書いてあります。 第三の天使がラッパを吹いた。すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきた。そして川という川の3分の1とその水源の上に落ちた。この星の中は苦闇、チェルノブイチェルノフロイですね。国土がたくさんあるから、まあ、こういったことから言われているということですが、まあ、こんなふうにでウクライナの人が出した本もですね、はっきり黙示録の予言を的中したんだと。聖書はそのぐらいなんか非常に不思議な書物です。誰かが、まあ、ですね、たまたまそんな思い出した。何の関係もないけれども、ウクライナとこの聖書の黙示録と何の関係もないけれど、何か嫌な予見がするとか書いておられた人がおりますけど、何の関係もないことなんですね。ウクライナの人が出して出版社で、そこの当時の大統領が自分の書いた本までですね、この予言が的中したとまで書いてあることなんですけども、そういうようなことが起こっているので、聖書っていうのは本当に不思議な神秘的なところがあるんですね。あ、この本にもう少し見ていた人は、私の原子力発電と平和という本があるので、希望の方は無料でお届けいたすことができます。まあ、ウクライナの問題など、それも一つの関連ですね。はい。そういうことで、この水の問題っていうのはですね、さっきの黙示録でも水が毒で汚れてたくさんが死んだというようなことがあります。実際にチェルノブイリでたくさんの人たちがその濃厚な汚染水に毒されたいろんな病気で死んだ人がたくさん出たわけですね。癌になったりとか、でこの一方でこの水ということは私たちにとって毒を向いても水、私たちの体6割7割絶えず水が必要、植物を見ても動物を見てもみんなこの水によって生きている。目に見えない細菌にしても、それから空気中分子状の H2O が至るところである。そういうふうに水というのはですね、地中にも広大の海にも川にも、あるいは植物の中、人間や動物の体、昆虫の中にもみんな水がある。水がなくてはならないという、そういう重要なもの。他方ではそのように重要な水であっても、本当に人間の心の奥に染み通る水というものではないわけですね。それは動物も植物も細菌もみんなその水を持って生物としての命を保っておるんだけれども、霊的や神の形に作られて人間としての命、これを支えるものは口から入る水がいくら豊かでも霊的な命につながらないと。日本は本当に水豊かなんだけども、霊的な水を求めることを本当に残念なことに圧倒的多数が知らないから、それを味わうことを経験されてないということですね。聖書は一番最初からそのことが予言的に記されているということを話したわけです。そしてモーセの時においても水によって大変な困難を経験したことは当然のことながら書いてあるし、イザヤ書においてですね、有名なところがあります。これは随所にあるんですけども、その中に一つ世界的に知られた歌となって音楽となっておる、それは水に水を発見したと。ついにその湧き出てる掘ったからこれ井戸になるわけですけど、これは救いの泉だと。水のことをヘブライ語でマイムというわけですね。マイムマイマイというあの歌ですね。これはフォークダンスの歌として私の子供の時から知っておる。単なる踊りの歌だ、ダンスの歌だと。アメリカのなんかフォークダンスの歌なんだとしか知らないでずっと来たわけですね。実はこれはですね、イスラエルに 戻ってきた人たちがそこで新しい土地で生活をするためにはまず水がいるんだと。そこであちらこちら必死で掘ったと。非常に大規模な機械も持ってないから人力で掘っても掘っても崩れていくわけですね。で深い井戸っていうのは本当に至難を極めるわけです。でやっと掘っても出てこないと。でやっと水が湧き出るところが見つかったと。その時の喜びをイザヤ書の聖書の言葉に託してですね、それを思い越して、そしてこの喜びの歌としたわけですね。で、それがイザヤ書の12章にあります。イザヤ書の12章の1節からこの5節、いや6節までなんですが、その中の直接関係しているのがこの3節ですね。ちょっとコメント欄にコピーをしています。あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。イザヤ書の12章。で、このことをヘブライ語で歌っているわけですね。で、最初に水が見つかったから、水と、マイムと、タンタンタンタンタンタンタンと。で、この喜びながら救いの泉から水を汲むと。これヘブライ語を歌っているわけですね。で、もうちょっとはじめ、イザヤ書の12章の二節あたりからこれ引用してあります。見よ、神は我が救いなりと、ですね。私を信頼して恐れることはない。主なる神は我が力、我が歌であり、我が救いとなったんだと。あなた方は喜びを持って、これですね、マイマイムという歌の主語がここからなんです、さっきも言ってる。救いの井だから、救いの泉から、これも新海で泉の方に、こう書いていますが、救いの泉から水を汲んだと。その日、あなた、その時にはあなた方に、主に感謝しよう。その皆を呼べと。その御業を、ということで、その皆のことを語り伝えよと。そういう水を発見した時、おのずからこれは自分だけで満足しないで語り継げようという思いになると。で、主を賛美しよう。ということですね。主を褒め歌い、主はその御業を成し遂げられたんだと。これを全地に述べ伝えようと。こういうふうに水が、命の水を与えられたらですね、おのずから述べ伝えようという不思議な力が伴うんだと。主よにそのためよ、民よ、声を上げて喜びを歌おうと。イスラエルの主になるのは。ですね。神様は、あなた方のうちで大いなるものなのだからという、こういうふうにこの救いの水にダンスの歌として世界的に知られるようなこのイザヤ書の12章の3節ですね。救いの泉から水、これもさっき言いましたように創世記と同じようにこの12章の最初にその日にはあなたは言うという感謝をしてこういうことを見つける。私たちにとってその人は本当にイエス・キリスト様こそが神であり無限の泉だと。で、今日のところもですね、私が与える水がその人のうち泉となってそこから湧き出ると。神様のものを持ったらですね、自分の中でしっとりと潤すだけじゃなくて、一つの泉となって湧き出ていくんだと。だいたい泉っていうのは自然の道って、本来の泉は岩から染み出るですね。 水を通さない層、なんか水を通す層があって、その水を通さない層の上をですね、なんかずっと前に降った雨もじわじわと、何年、場合によって何十年もかかって染み込んでいって出てくると。そういう、この、岩から染み出たもの。イエス様は神様を救いの岩だという表現がありますけれども、そこから、岩から染み出てくるものが、このイエス様の命の水だと。泉となって湧き出る。この泉は溝のもの、永遠の命が与える。このことさらにですね、ヨハネ福音書で特にこの永遠の命、永遠の命、水との関わりが繰り返し言われているところです。ヨハネ福音書で7章の37節以降にも、乾いているものは誰でもいいから私のところに来て飲めと。これほど単純なことはないですね。お金も費用も道具も機械も権力も何もいらない。本当に乾いていったらイエス様のところに行ったら水をくださいと。このサマリア人もそうですね。イエス様が生きた水、命の水を与えただろうとその人に申してて。そしたら女の人は直ちにですね、言うんですね。今日の読んだ最後。主よ、私が乾くことのないようにここに汲み残らなくていいのに、その水をくださいと。まあ、本当に分からなかったわけだけども、イエス様はこの人特別な人だということを感じて雰囲気、主よ、霊的な力。直ちに水をくださいと。その時に条件があるということで、それも次の回ですけれども、神様が求めているのが、私の方、たちの方から率直にですね、その水をくださいと、切実に願うと。それは神様の方から、ヨハネの7の37にあるように、乾いている人は誰でも私のところに来て飲めと。これはイザヤ書55章のことをそのまま、55章の予言の成就としても言われているわけですね。乾いてるもの、水に来たりと。ただで飲めと。飲むことはできるんだと。私を信じるだけで、他の何もいらないと。信じて求めるだけで、生きた水が川となって溢れ出ると。今日のところですね。イエス様からまずもらう、信じてまずもらうと、泉になると。溢れてるようになると。そしたらこういうものを少しでも持ったからですね、キリスト者って何年も続くということで、このイエス様からもらったのは心の中に何かほんのわずかでもですね、もらわなかった。少しでも溢れない。もらわなかったら、途中で止まってしまう。ですね。で、別の誘惑に負けてしまう。引っ張り込まれる。本当にこのイエスさんに求めてですね、非常に困難な時、苦しい時、悲しみの時、暗い気持ちの時にも、まず神様、イエス様に見つめて求めたら、不思議とですね、ここに与えられて、そしてまた問題となっている人間がおれば、その人間のところにも、そういう気持ちで、水を与えられた気持ちで接することができる。かつての同僚ですが、その学校で間違った不正、あるいは暴力を放任してやったとか、見送ることをしてきたりすると、同僚からも、あるいは暴力をしていた生徒といっても大人になっているような、激しい暴力を受けたりしたこともあったけども、不思議と命の水をもらっていると、そういう人たちに対する憎しみというのが起こらないというのをはっきり感じてきたんですね。けども、その水をもらってなければ、激しい憎しみ、怒り、つい、この間、ニュースの一部の中で、ウクライナの人が自分たちのものをいろいろ破壊された。 で、その人が、今ロシアに対しては、ただ、怒り、憎しみだと。そういうことをまた NHK もですね、わざわざ放映してる。憎しみや怒りから何のいいことも起こらないですね。またその人はですね、命がけでもロシアを殺してやろうとか。その怒り、憎しみは自分をも一番蝕むものなんですよね。憎しみって本当に毒だから、憎しみは自分をまず毒して、その憎しみの相手もですね、非常に悪い思い、殺してしてやろうとか、どうか死んでしまえばいいとか、そんな気持ち、一番良くない毒の気持ちだから、相手にも伝わる。実際に行動を起こしてしまうかもしれない。だいたい、やはり、この世の、こういう、マスメディアっていうものは、非常に表面的ですね。そんな憎しみに燃える、怒りに燃えるのって何が目的でこんなところだけ取り上げるのか。ロシアはこんなに悪いんだと。こんなに憎しみ燃えたらロシアは悪いと。これも当然誰が見たって、あんなひどいことする。その怒りに、憎しみに炎を注ぐようにわざわざそんな一声を出す。それではますますですね、何でもいいから、ヨーロッパでもアメリカ、どこでもいいから、恐怖の国に兵器をもらって、やりかわしてないか。またやられたら、さらに憎しみを燃えよう。それは、解決のない憎しみの連鎖になるわけですね。で、それを断つのは、この世のない神様、イエス様から命の水をもらえばですね、どんなにひどいことを受けても、なおかつ、さっきのドイツ兵や一部の殉教した人たちが証言をしているように、自分はそれと激しい憎しみ、怒りで、怒りや憎しみの方が燃えてきてどうこうとかいうんじゃなくって、静かにステパノが最初の例として書いてありますが、石を投げつけて、憎しみと怒りの火をですね、燃やしている周囲の人たちに対して、イエス様からのその命の水を受けた者は、ステパノは静かに祈ることができた。主よ、彼らを許してくださいと。まあ、そういう道こそが、こうした困難の本当の対処の仕方。で、これは、そんな戦争でなくても、小さな私たちの人間関係で、絶えず人間というものは自分中心になりがちなので、たとえクリスチャンといっても、しばしば、感情的になったり、特定の人を好きとか嫌いとかですね、感情移入してしまったりすることが起こりがちだから、いつもこの大事なことは命の水をもらう。それがなかったら、ぐんぐん憎しみくり、あるいは自己中心という、要はサタンが増大してプーチンとかヒトラーみたいな、あるいは日本もかつてそうだったですね。大東は共栄圏だとか言ってですね、全くこの民族も違う。みんな、日本が、天皇がトップ。そんな妄想をみんなが持たされていった。プーチンもそういう、ウクライナの一つなんだというのが自分の支配下に置こうとする一つなんですね。豊臣秀吉も朝鮮半島中国まで自分が支配権を下ろしていくんだと。全国どころか。どこか共通しているわけですね。良いことのために一つにするんじゃなくて、自分の権力欲、サタンの弱かと足によって、人間をたとえ殺そうが何しようがですね、残酷な目に合わそうが、支配をして強制的に一つにするんだと。そういうものは、イエス様がすでに言われたように、そのような武力でもって統一をというものは、必ず武力でまた滅びていくと。このことは現在でも、武力でもってですね、ロシアの得意な、極めて得意な性格を持ったプーチンの指揮する、そういったことに対抗そうと、アメリカ、ヨーロッパの巨額の武力、軍事弾薬をですね、支援したところまで、ドイツまでですね、非常にそういうことにしたらどういう事態なのかを考えて、そんなことはしないということだったのに、そういう流れに押されて、武器を提供すると。事実上のヨーロッパやアメリカとの戦争状態になりつつあるわけですよね。で、そういうことで 私たちは一層このような時代でいつどんな時でもこの聖書の真理があるか、旧約聖書からはるか昔から荒れ果てた今も砂漠のような状況起こりつつある。日本も軍備はなんか2倍の戦火とか言ってですね、人を殺すためにそんなことがあった、人を助けるための人員とかですね、様々な食料とか水の、中村哲さんがやったのああいうこととか、いくらでも得たところもたくさん7億から8億もおるわけなんだから、そういうところにお金をどんどん追加で人員とか教育とかですね、海外協力というような施設をいくらでもできるですね。莫大な軍備費用もそれにはるかに超えて2倍もするというのは、なんでそうかというと、そういう人たちもまたこの命の水、神様からの命の水を受けていないから、そんなようなことになる。だから小さなところで自分自身の心の中で悪魔が住むようになって、まではですね、誰かに対して憎んだり妬んだり怒りが起こる、または人間関係もそれが起こる。拡大すると国家や世界の中の重大な事態にまでですね、元の元はといえば、一人一人の支配者や国の人がこのような救いの泉から水を飲むと、はるかイザヤ書2500年以上、2700年もイザヤ書12章ですので、そんな時からずっとそれこそこの命水が流れ出てる、それを無視してするところに今日の悲劇があると。私たちキリスト者はそういうことを知らされたという、それを明かしするという特別な使命を与えられていると思うわけです。そういう意味でこの今日の箇所もですね、非常に現代的な意味を持っていると思うんですね。どんなに支配しても支配しても川から広げていくと、そしてしかも俺をそういうセラミンの一つだからという、ちょっと耳聞こえのいいようなことも、実は自分の征服欲を満たすと、それとは全く違ってですね、この水を共通して飲むことによって自然に一つになる。イエス様は自らが殺されてまでそのようなことをなされていったということを思うわけです。私たちもいかに小さい一歩であっても、この永遠の命の水をもらって、自分たち本当に小さな小さな泉とでもなって、全て祈りによってですね、その水が遠くの人、近くの人にも流れていくようにと、そうしたことを求めてあげていると感じるところです。以上です。